東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
2019年初夏、私は山形県鶴岡市根津ヶ関にいた。かつて北前船の寄港地だったという根津ヶ関港。そこから少し歩けば灯台はすぐに見えてくる。しかし問題はどのように建てられているかだった。灯台は二つの鳥居の先、海を背景にして佇んでいる。まさに海の守り神のような神秘的な灯台。これが私の根津ヶ関灯台への第一印象だった。
なんだか気軽に近寄っていいものか悩む灯台だな。
おい小僧、根津ヶ関灯台に御用かね。おやおや、こちら側の声が聞こえるなんて数奇なものだね。
あなた灯台さんですか。
違うと言ったらお前はどうする。灯台に会いたいのならば覚悟が必要だよ。さあ、目の前の木の鳥居をくぐりなさい。
不気味ではあるが、私は灯台に行きたかった。深呼吸をし、謎の声の通り思い切って木の鳥居をくぐることに。
さあ、今度は赤い鳥居をくぐりなさい。
鳥居をくぐるとどうなってしまうんでしょうか。
さて、どうなると思う。なんてね、びっくりした？怖かった？
もしかしてあなた、妖怪でも怨霊でもなく。
否定の言葉が返ってこない。つまり、私は彼に一杯食わされたということだった。
僕、ルポライターをしている長岡と言います。あなたやっぱり東大さんなんですね。
今頃気がついたの。さ、僕は妖怪でも何でもなく根津ヶ関東大。
そんな笑わないでくださいよ。ね、恥ずかしいな。
だってあなたは東大に話しかけられることに慣れてるんでしょ。どうしてすぐ気がつかないのさ。
鳥居が2つある東大なんて初めてなので、まさかとは思ったんですよ。
まあでも確かにここは偉い幽霊さんが遊びに来てもおかしくない場所だからね。あながち間違いでもないか。
その偉い幽霊とはもしかして源義経のことですか。
そうそう、詳しいね。嬉しい。ここ根津ヶ関は源義経にまつわる伝説の残る場所。勧進帳っていう歌舞伎にも関係あるんじゃないかと言われてるんだ。
義経の伝説は各地に伝わっていますが、ここにも義経の足跡が残っているんですね。
もし気になるならあっち、ここからほんの数分くらい歩いたところに石碑があるよ。そうだ、今からでもいいから行っておいでよ。そんでね、他にはね。
あ、いえ、私はここに。根津ヶ関東大さん、あなたに用がありまして。
え、僕に用？
あなたの話を聞きたいんです。もっと言うと、東大に眠る歴史をあなたの声で聞くために、僕は遠路はるばるこの地までやってきたんです。
へえ。
ダメですか？
うんうん、大した話ができるかわかんないけど、いいよ。ちょうど今日は晴天の夜、暇だしね。
ん、晴天だとどうして暇になるのか。
まあまあまあ、そこの説明は少し面倒だから割愛するけど、僕の話でいいのならお兄さんにたっぷり聞かせてあげましょう。そうだな、まず何から話そうかな。僕の光の始まりはね、大正14年、根津ヶ関港に出入りする船と日本海を通る船の目印として建てられたんだ。
当時は関東大震災の2年後、関東にある主要な灯台の再建が急がれていた頃です。その時期に後回しにされず建てられた根津ヶ関灯台さんは、よほどの必要性を感じられていたのではないでしょうか。
さすが分かってる。ここは昔から船がよく行き来する港だったからね。ここに港があるよって夜の海に伝える僕の存在をみんなが待っていたんだ。
その後、昭和54年に改築されて今の姿になっていますね。
うん、もともとは今よりもほっそりとした形の防波堤灯台ってやつに多い形をしていたんだけど、立て直しの機会で今のかっこいい姿にしてもらったんだ。
今度はあなたの目の前にある2つの鳥居と神社について聞かせてください。
まずあっちにある赤い鳥居がコンピラ神社のもの。そんであっちの木の鳥居が厳島神社。厳島神社には厳島姫の御事が祀られていて、彼女の別名が弁天様だから、この島は弁天島って呼ばれてる。
どちらの神様も海の安全を祈る神様ですよね。なぜ2つもの神様が祀られているのでしょうか。
必要だったからだよ。
必要とは？
この根津ヶ関は北前船の寄港地として有名でさ、でも船が安全に止められない場所じゃ誰も立ち寄ってくれないじゃない。だから2つの神様をここに呼んで船を守ってもらおうと考えたのかな。
そういうものですか。
そういうもんだよ。今は灯台、電話、GPS とかいろんな方法で船を守れるけど、昔はそんなものなかった。神様はとっても大切だったんだ。
なるほど、理屈でないところに理屈があったということか。
だからね、ここいらの人はみんな昔から海の神様を大切にしていたんだよ。だから
どうかしましたか。
いや、つい昔の事件を思い出して面白くなっちゃった。
よかったらそのお話教えてくれませんか？
そうだな。みこし流しって知ってる？僕の守る町に伝わるお祭りでね、豊漁と豊穣を祈願するためにおみこしを担ぐと。ここまでは他の場所にもありそうなお祭りなんだけど、大きく2つ。ここのみこし流しには変わったところがあるんだ。1つ目はお酒を飲んで大盛り上がりでおみこしを担ぐこと。テロレロレーって掛け声で、そりゃもうずっと。2つ目はおみこしが川にたどり着いた時、そのまま川にザブンと入っちゃうところ。おみこしごとだよ、すごいよね。とまあ、これが根津ヶ関のお祭りなんだけど、みんな楽しそうでさ、内心ずっといいな、ずるいなって思ってた。あの年までは。
日もとっぷり沈んで、僕の光る時間
にもかかわらず、鳥居の前で酒盛りを始める集団がいたの。なんて奴らだと思うよね。僕も思ったよ。あ、いや、僕はいいんだよ。普通は良くないかもしれないけど、僕は夜の海をポツンと照らすばかりで、要するに一人ぼっちなの。だから変わった夜があるのはむしろ歓迎なんだけど。賑やかだな。でも大丈夫？誰かに怒られちゃうかもよと、僕はハラハラしながら若者たちを観察してた。ねえねえねえ、君たち、楽しそうなのは結構なんだけど、ここは灯台で、灯台っていうのは静かなもので、こんなどんちゃん騒ぐのは違うと思う。ペロレロレ、ペロレレペロレロレペロレロレ。泣きそうにね。楽しかったんだ。そんなことはできないって分かってたんだけど、僕もあの楽しそうな時間に混ぜてもらえたらどんなに嬉しいだろうって毎年思ってたから、初めてお祭りに混ぜてもらえたような気がしたんだ。そしたらね、
二つの鳥居と一緒に灯台があるんだから、灯台だって俺たちの神様だ。仲間外れにしたらかわいそうじゃねえか。
やんちゃそうな青年が一升瓶で乾杯をするように僕に向かって言ったの。この出来事はすごく前のことだし、その年だけの彼らの気まぐれだったんだけど、あれからみこし流しは僕のお祭りでもあるって思えるようになった。人にとっては小さな出来事でもずっと頭に残り続けることってあるよね。ペロレロレペロレロレ、僕の宝物の思い出、今までもこれからもずっとね。
なんだ、もうすぐ朝？
楽しい夜ってすぐ終わっちゃうな。
本当にあっという間でしたね。
あ、そうだ、帰りに二つ確かめてきてほしいことがあるんだけどさ。
ん、何でしょうか？
一つ目は、何やら僕の形をしたパフェ？甘いお菓子が出回ってるらしいんだよ。どんなものなのか食べてみてくれない？
パフェですか。朝から甘いものはちょっと覚悟がいりますけど。わかりました。
で、二つ目、駅にさ、小さな灯台があるみたいなんだけど。
小さな灯台ですか？
僕はさ、僕の改築前の姿、亡霊のようなものなんじゃないかと睨んでるんだよね。
亡霊ですか？
そう、亡霊。あなたのことも照らしちゃうかもしれないよ。
で、って怖いことじゃないですよ。嬉しいことだ。あ、また僕のことからかいましたね。
だって面白いんだもん。そんじゃよろしくね。
あ、ちょっと。あ、もう。
ほがらかな笑い声が遠ざかり、そして聞こえなくなった。目の前に大きく広がる空と海と地平線、沖にぼんやり島が見える。あれは何という島だろう、などと日本海の大きさを肌で感じ、まだまだたくさんある自分のすべきことをかみしめながら、私は根塚関灯台を後にした。